おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私見事専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。
まずはこちらの話題からですね。フルーという新しい AI エージェントのフレームワークが登場したそうです。名前からしてちょっと気になるんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと AI エージェント、つまり自律的に動いてタスクをこなす AI を作るための土台みたいなものです。エージェントハーネスフレームワークって呼ばれていて、既存の SDK 開発キットとは違うアプローチをとっているのが特徴なんですよ。
え、既存のものとどう違うんですか？ SDK って普通に使われているものじゃないんですか？
ええ、広く使われているんですが、柔軟性や制御のしやすさに限界を感じている開発者が増えているんです。フルーはそこに応えるために作られたみたいで、タイプスクリプトベースでプログラマブルな設計、つまり細かく自分で制御できる設計になっているみたいです。
タイプスクリプトってウェブエンジニアがよく使う言語ですよね。ってことはエージェント開発が身近になってくる感じですか？
まさにそこなんですよ。これまで AI エージェント開発ってハードルが高いイメージがあったんです。でもタイプスクリプトを日常的に使ってるウェブエンジニアなら視覚的スムーズに入っていけそうですね。ツール競争もさらに激しくなりそうで、面白い動きだと思います。
続いてのニュースです。 Uber が面白い構想を発表したそうですね。
ええ、 Uber の CTO がサンフランシスコのイベントで話した内容なんですが、数百万人いるドライバーをセンサー網として活用する計画なんです。要するにドライバーが走行しながらデータを集めて、それを自動運転企業に提供しようという発想ですね。
わあ、それは知りませんでした。でも自動運転の会社がわざわざ Uber からデータを買うのってどうしてなんですか？
自動運転を開発するにはとにかく膨大な走行データが必要なんですよ。専用の車両を用意してデータを集めようとすると時間もお金もすごくかかっちゃうんです。でも Uber にはすでに世界中にドライバーがいますから、そのネットワークをそのまま使えるのは大きいですよね。
なるほど。ただドライバーの方々はデータを勝手に使われちゃうってことになるんですか？それってちょっと心配ですね。
いいところに気づきましたね。ドライバーのプライバシーやデータの権利をどう扱うかはこれから議論になっていくところだと思います。 Uber がデータを仲介するビジネスを強めていく動きはプラットフォーム企業の在り方にも影響しそうですよ。
続いてのニュースです。 Visual Studio Code にちょっと気になる変更が入りそうなんですよね。 GitHub でも話題になっているとか。
これはですね、マイクロソフトが Visual Studio Code に入れようとしている変更で、GitHub Copilot を使ってコードを書いたとき、コミット、つまりコードの保存記録に自動で AI のクレジットがつくようになるんですよ。
え？自動でですか？自分で何か操作しなくても勝手についちゃうってことですか？
そうなんです。Co-authored by っていう複数の貢献者を記録する書き方がもともとあって、それを AI にも適用する形ですね。ユーザーが意識しなくても有効になっちゃう点が議論を呼んでるんですよ。
ほう、それは確かにもやっとしますね。AI が共同作成者として記録に残るって、オープンソースソフトウェアとか企業のプロジェクトだと著作権とかルール的にややこしくなりそうですけど、実際どうなんですか？
まさにそこなんですよ。誰が書いたコードなのかっていう帰属の問題が複雑になりますし、企業のコンプライアンス要件にも影響が出てくる可能性があるんです。 Visual Studio Code をアップデートしたら、意図せずクレジットがついてた なんてことも起きかねないので、設定の確認はしておいた方がいいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。ビデオランが WAV2D という新しいデコーダを GitLab で公開したそうです。デコーダって何をするものなんですか？
簡単に言うと、圧縮された動画データを元に戻して再生できるようにするソフトウェアなんです。動画ってそのまま保存すると容量がすごく大きくなっちゃうんですよ。ですからコーデック、つまり圧縮展開の規格が欠かせないんです。
ああ、そういうことなんですね。で、今回の DAV2D はどんな位置づけのものなんですか？
ビデオランはもともと AV1 という映像コーデック向けに WAV1D というデコーダを作ってて、業界でも高い評価を受けているんです。今回の AV2 向けに同じ設計思想で作られたものなんですよ。小さくて速くて、あらゆるプラットフォームで動くことを目指しているんです。
え、すでに3600件以上のコミットが積み重なっているとあったんですが、それって開発がかなり進んでるってことですよね。
いいところに気づきましたね。コミットというのは、コードの変更を記録した単位なんですけど、その数が多いほど、開発の積み重ねが厚いってことなんです。公開されたばかりに見えても、中身はすでに相当作り込まれているんですよ。VLC や FFmpeg といった主要な動画ツールに組み込まれれば、次世代の動画配信の標準が一気に広がる可能性があるんです。
わあ、それは知りませんでした。普段 VLC で普通に動画を再生してるだけなんですが、その裏でこういう技術の積み重ねがあるんですね。
そうなんですよ。私たちが何気なく使ってるプレイヤーやストリーミングサービスも、こういうオープンソースの土台の上に成り立っているんです。DAV2D が育っていくと、将来の動画体験がどう変わるか、注目しておきたいところですね。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。バッテリーの再利用、リサイクル技術の発明件数が過去10年でなんと7倍以上に増えたというニュースなんです。
これはですね、電気自動車、いわゆる EV の普及が大きく関係しているんですよ。EV が増えると当然使い終わったバッテリーも大量に出てくるわけです。そのバッテリーをどう処理するかが世界規模の課題になってきているんですね。
え、そうなんですか。バッテリーってそんなに問題になるんですね。具体的にどのくらいの量になるんですか？
数字がすごく衝撃的なんですが、2030年にはハイバッテリーが世界で120万個出ると見込まれているんです。それが2040年には1400万個にまで増える予測なんですよ。
え、それは知りませんでした。10年ちょっとで10倍以上ですか。それだけ増えると捨てるだけでは追いつかないですよね。
まさにそこなんですよ。バッテリーにはリチウムやコバルトといった希少な金属が使われているんです。ですから捨てるのではなくて再利用、リサイクルする技術、バッテリー循環技術と呼ばれる分野の研究が一気に加速しているんですね。発明件数が7倍というのも、その流れを示しているわけです。
ほう、希少金属が入っているから、むしろ回収した方がいいってことなんですね。どのあたりの国が特に進んでいるんですか？
アジアが技術革新をリードしているんですが、欧州でも最近かなり目立った成長が見られるそうです。この技術が進めば、リサイクル由来の素材が製造ラインに入ってきて、コスト削減や資源の安定調達にもつながる可能性があるんですよ。EV 業界だけではなくて、太陽光や風力といった再生可能エネルギーの 蓄電分野にも影響が出てきますね。
ラストはこちらのニュースです。Do not track という仕様の話題なんですけど、これってどういうものなんですか？
CLI ツール、つまり開発者がコマンドで操作するツールなんですけど、その多くがデフォルトで使用状況のデータを集めているんです。テレメトリーっていう仕組みですね。で、それをオフにする方法がツールごとにバラバラで、開発者が一個一個調べないとダメな状況になっているんですよ。
それは大変ですね。例えばどんなツールが対象になっているんですか？
.NET や AWS、AWS SAM CLI、Azure CLI、Gatsby など日常的によく使われているものが挙げられています。これらを全部個別に設定するのは正直かなり手間なんですよね。
おお、それは確かに面倒そうですね。Do not track はその手間をまとめてなくせる仕組みってことなんですか？
まさにそこなんです。一つの設定でテレメトリを一括でオフにできる統一標準として提案されているんです。これが広がれば企業のセキュリティポリシーを作るときも楽になりますし、開発者コミュニティ全体でプライバシーを大事にする文化が広がっていく可能性があるんですよね。
面白いですね。個人の開発者だけではなくて、会社単位でも助かる話なんですね。実際に今から準備できることってあるんですか？
今使ってる CLI ツールのテレメトリ設定がどうなっているか、一度確認しておくといいですね。Do not track の標準がどこまで広まるか動向を見ながら、将来的に一括で対応できる準備を進めておくのが良さそうです。本日は以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。それではまた。